春の穏やかな日差しが差し込む某商社のオフィス。新入社員の桐原琴音は緊張の面持ちでデスクに向かっていた。入社してまだ数週間、慣れない仕事に追われる日々だった。琴音さん、ちょっといいかな。背後から聞こえた低く響く声に琴音は思わずハッとした。振り返ると、そこには入社以来指導係として彼女をサポートしてきた先輩上司、黒崎隼人が立っていた。黒崎は30代半ばの落ち着いた雰囲気の男性で、社内でも有能な人材として知られていた。
はい、黒崎先輩。
琴音は慌てて立ち上がり、先輩の黒崎に深々と頭を下げた。君に頼みたいことがあるんだ。ちょっと会議室に来てくれないか。黒崎はそう言うと、にやりと笑みを浮かべた。その笑みに、琴音はなぜか胸騒ぎを覚えた。琴音は黒崎に導かれるまま、誰もいない会議室へと足を踏み入れた。窓の外には、高層ビル群がそびえ立ち、都会の喧騒が遠くに聞こえる。ここなら、誰にも邪魔されないからな。黒崎はそう言うと、ポケットからスマートフォンを取り出し、琴音の前に突きつけた。君がこれを見ても、まだ同じことが言えるかな。画面には、信じられない光景が映し出されていた。そこには、女子トイレの個室で、一人オナニーにふける琴音の姿があった。スカートをまくり上げ、純白のレースのショーツに手を伸ばし、皮膚をまさぐるその姿は、あまりにもみだらだった。
何ですか、これ。
琴音は顔を真っ赤に染め、震える声でつぶやいた。これは君が今朝、女子トイレでしていたことだ。可愛い新入社員の君が、こんなことをするなんてね。意外な一面を見たよ。黒崎は楽しそうに笑いながら、琴音の反応を楽しむように見つめた。
これは、その。
琴音は動揺し、言葉に詰まった。確かに彼女は、入社早々、仕事のストレスからか、何度か女子トイレでオナニーをしたことがあった。誰にも見られていないと思っていたのに。
この動画、君がオナニーに夢中になっている間に、僕がこっそり撮ったものだ。
可愛い顔して、なかなか大胆なことをするんだね。
この動画、君の家族や友人に送ってあげようか。
黒崎の言葉に、琴音は全身から血の気が引いていくのを感じた。
そんな、
やめてください。お願いします。
お願い。
なら、君が僕の言うことを聞いてくれればいい。君のその可愛い体を、僕に差し出すんだ。黒崎はそう言うと、琴音の細い腕をつかみ、自分の方に引き寄せた。
嫌です。そんなこと。
琴音は必死に抵抗したが、黒崎の力にはかなわなかった。
君はもう逃げられないよ。
この動画が世間に出回ったら、君の人生は終わりだ。
さあ、おとなしく言うことを聞くんだ。
黒崎の冷たい言葉に、琴音は涙をこぼした。黒崎は琴音を強引に会議室から連れ出し、エレベーターへと向かった。
どこに連れて行くんですか？
琴音の問いかけに、黒崎は答えず、ただにやりと笑うだけだった。エレベーターが地下の駐車場に着くと、黒崎は自分の車へと琴音を押し込んだ。ここから逃げようとしても無駄だ。
おとなしくしていれば、痛い思いはさせないよ。
黒崎はそう言うと、車を発進させた。車内には重苦しい沈黙が流れ、琴音は恐怖と羞恥で震えていた。やがて、車は郊外のラブホテル街へとたどり着いた。黒崎は人目を避けるように裏口からホテルに入り、一室へと琴音を連れていく。
ここなら、誰にも邪魔されない。
黒崎はそう言うと、琴音をベッドに押し倒した。
やめて、お願い。
琴音は必死に抵抗したが、黒崎は彼女の細い手首をつかみ、頭上に固定した。
君のその可愛い顔、僕は前から気になっていたんだ。
こんなに早く手に入れられるなんてね。黒崎はそう言うと、琴音のスカートに手をかけ、ゆっくりと引き下ろした。
純白のレースのショーツがあらわになり、
琴音は羞恥で顔を赤らめる。
いやらしい下着を履いているじゃないか。
君のその濡れた皮膚、僕に見せてごらん。
黒崎はショーツに手を伸ばし、ゆっくりと引き下ろした。
そこには、すでに愛液で濡れた琴音の皮膚があらわになる。
黒崎は琴音の皮膚に指をはわせ、すでに濡れていることを確かめると、勝ち誇ったように笑った。
いや、
琴音は羞恥のあまり、 思わず声を漏らした。君はもう感じてるじゃないか。抵抗しても無駄だよ。黒崎はそう言うと、琴音の皮膚に指をはわせた。すでに敏感になっているそこを刺激され、琴音は思わず体を震わせる。
あ、ダメ。
ダメじゃない。君はもう僕のものだ。抵抗しても無駄だよ。黒崎はそう言うと、琴音の足を大きく開かせ、その皮膚に顔を埋めた。舌をはわせ、愛液を味わうように舐め回す。
ああ、
うん。琴音は抵抗を諦め、黒崎の舌の快感に身を任せていた。黒崎は琴音の皮膚を十分に味わった後、ゆっくりと顔を上げると、彼女の目の前に立ちはだかった。君のその可愛い顔、僕のものにしていいかな。黒崎はそう言うと、琴音の唇に自分の唇を重ねた。最初は抵抗していた琴音も、次第に黒崎の舌の動きに合わせて口を開き、甘いキスを受け入れてしまう。
うん、
うん。琴音は黒崎の舌が口内を蹂躙する感覚に、次第に快感を覚え始めていた。黒崎は琴音の服を脱がせ、彼女の柔らかな肌をあらわにしていく。小さな胸を揉みしだき、敏感な乳首を指先で転がす。
ああ、そこ。
琴音は思わず声を漏らし、黒崎の指の動きに合わせて体をくねらせた。
君のその反応、とても可愛いよ。もっと気持ちよくしてあげようか。
黒崎はそう言うと、琴音の皮膚に指を挿入した。すでに濡れそぼったそこは、容易に指を受け入れ、琴音は快感に身を震わせる。
ああ、ダメ。
そこ。君はもっと感じていいんだ。もっと声を聞かせてごらん。黒崎は琴音の皮膚を激しく攻め立てながら、彼女の耳元で囁いた。
ああ、
うん、
はあ。
琴音は黒崎の指の動きに合わせて、甘い声を上げていた。黒崎は琴音の皮膚を十分にめでた後、ゆっくりと指を引き抜くと、自らのベルトを外し始めた。
君のその可愛い体、僕のもので満たしてあげよう。
黒崎はそう言うと、琴音の足を大きく開かせ、自らの固くなったものを彼女の皮膚に押し当てた。
やめて、お願い、許して。
琴音は黒崎のたくましい肉体に恐怖を覚え、必死に懇願する。黒崎は琴音の口を塞ぎ、彼女の細い腰をつかむと、一気に皮膚に侵入した。
ああ、
いや。琴音は痛みに顔を歪め、涙をこぼした。
やめて、痛い、お願い。
大丈夫、すぐに気持ちよくなるから。黒崎はそう言うと、琴音の抵抗を無視し、激しく腰を動かし始めた。
琴音は涙を流し、黒崎の行為に耐えるしかなかった。
次第に痛みは快感へと変わり、琴音の体は黒崎の欲望に応えるように反応してしまう。
ああ、そこ、ダメ。
琴音は黒崎の激しいピストンに、思わず甘美な声を上げていた。黒崎は琴音の反応に満足げに笑い、さらに激しく腰を振り続けた。
ああ、いや、ダメ。
琴音は黒崎に貫かれ、屈辱と快感の狭間で身もだえした。
君はとても敏感だね。
もっと感じてごらん。黒崎は琴音の胸を揉みしだきながら、激しく腰を突き上げる。琴音は黒崎の腰の動きに合わせて、自らも腰を動かし始めた。
ああ、
うん。琴音は絶頂を迎え、黒崎のものを締め付けた。
君のその締め付け、最高だよ。
黒崎はそう言うと、さらに激しく腰を振り、琴音の皮膚に熱い精液を注ぎ込んだ。
いや、やめて。
琴音は黒崎の腕の中で、涙を流し続けていた。黒崎は琴音をホテルから連れ出し、今度は自分のマンションへと連れて行った。
君はもう僕のものだ。
ここから逃げられないよ。黒崎はそう言うと、琴音をマンションの一室に監禁した。
嫌です。
帰らせてください。琴音は黒崎に懇願するが、彼は冷たく言い放つ。
君はもう僕の奴隷だ。
言うことを聞くんだ。黒崎は琴音をベッドに押し倒し、再び彼女の体をもてあそび始めた。
いや、誰か、助けて。
琴音は黒崎の行為に耐えられず、助けを求めるが、誰もいない。黒崎は琴音の口を塞ぎ、再び彼女を犯し始める。
脅迫された新入社員は、次第に抵抗する気力を失い、黒崎の欲望を受け入れるしかなかった。
こうして、 琴音の監禁生活は始まった。黒崎は仕事の合間に琴音を呼び出し、様々な場所で彼女を犯し続けた。オフィス、ホテル、時には公園のトイレや車の中、琴音は次第に快楽に溺れ、黒崎の命令に従うしかない自分を認め始める。脅迫された新入社員はいつしか黒崎の言いなりとなり、屈辱と快感の狭間で身もだえする日々を送るのだった。